それでは賛美を捧げていきましょう。今朝の賛美は、長誠は大いなりです。ラララララララララララ長誠は大いなり頼む神は君のみ変わらぬ長愛の手に支えられる命ぞ長誠は大いなれば明日ごとに褒めうと恵み日々に豊かなり御顔を常にさやけし。アメン。ハレルヤ天のお父様、今日も新しい時間をありがとうございます。ディボーションを通して、御言葉を通して、私たちの目を開いてくださり、新しい力を今日も与えてください。この時間を主にお委ねいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は、イザヤ書8章11節から22節です。イザヤ書8章11節から22節をお読みいたします。誠に主は強い御手を持って私を捕らえ、私にこうおせられた。この民の道に歩まないよう私を戒めておせられた。この民が謀反と呼ぶことを見な、謀反と呼ぶな。この民の恐れるものを恐れるな。おののくな。万軍の主、この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ。そうすればこの方が聖女となられる。しかしイスラエルの二つの家には、妨げの石とつまずきの岩、エルサレムの住民には罠となり、落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき、倒れて砕かれ、罠にかけられて捕らえられる。この証を束ねよ。この教えを私の弟子たちの心の内に封ぜよ。私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みをかける。見よ、私と主が私にくださった子たちとは、シオンの山に住む。万軍の主からのイスラエルでの印となり、不思議となっている。人々があなた方に、霊媒やさえずり、ささやく口寄せに尋ねよ、というとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために、死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に尋ねなければならない。もし、この言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩と暗闇、暗黒、追放されたもの。アーメン。それでは本日の内容をまとめていきます。主はイザヤに、人を恐れず神様だけを恐れなさいと教えられました。神様を恐れ信じれば必ず守られるという教えをいただきました。イスラエル人が当時求めていた霊媒、さえずり、ささやく口寄せなどには決して頼ってはならない。しかしその対照的に主の御言葉の教えにとどまるように厳しく教えられています。それではしばらく主の示しを求めて、最初に心に留まるところを黙想していきましょう。 はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい。私は、全体を通して、このイスラエルの心が頑なになって、言葉に対して目が閉ざされることが予言されている本文を読みながら、摂理について黙想していました。イスラエルを選ばれて、この異邦人の間で、誠の神と神の救いをイスラエル通して世に与えられ、しかし、イスラエルが心頑なになった時は、それを益として用いて、異邦人を救ってくださり、また今後は世の終わりの時には、その異邦人の救いを見たイスラエルが再び悔い改めて主に立ち返るようになることについても黙想しました。以上です。
私は1節から14節を黙想しました。誠に主は力強い御手をもって私を捕らえと書いてあって、本当にイザヤは主にその強い御手をもって捕らえられた預言者だなということを思わされました。そしてこの時代の世に流されることなく主が聖女となられる、そのことをしっかり握りしめて生きるようにということを強く励ましておられるなということ、本当に力強い神様の御手が羨ましいなということを思いました。以上です。
はい、私は13節、14節が心に留まりました。万軍の主、この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ。そうすればこの方が聖女となられる。ここに目が留まりました。神様を誠に恐れる民には、この方が聖女となられるということに目が留まっています。以上です。
はい。私は12節と19節が目に留まりました。この民が謀反と呼ぶことを皆謀反と呼ぶな。この民の恐れるものを恐れるな、おののくな、というところと、人々の礼拝やさえずり、ささやく口寄せに尋ねよというとき、民は自分の神に尋ねなければならないというところで、この世の人々の基準、神様を信じない人々の基準に合わせるのではなく、主の言葉を基準として歩むべきだということをここから感じました。これが自分を守ることであり、また生きていくうちの本当に大切な知恵なんだなということを感じたのと同時に、この人間の感情や世の常識や人々の基準で過ごす結果は、本当に苦しみや飢えや闇、本当に輝かしい光はそこにはないんだなということを感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を観察していきましょう。はい、それでは分かち合いができる方、分かち合いをお願いいたします。
はい、私は13節から神様が万軍の主であり、また私の聖なる方であるということを思わされました。この方を私の恐れとして生きていきたいということを思いました。また、良いものなんですけれども、17節、私は主を待つヤコブの家から御顔を隠しておられるかと、私はこの方に望みをかけると、このイザヤが非常に荒れ廃れた、心も荒れ廃れてしまったイスラエルのただ中にあって、神様だけに望みをかけると決心していることがすごく素晴らしい模範だなということを思いました。また、後半部分ですけれども、19節から22節を見ると、主に信頼しなかった者の結末が書いてありました。これは避けるべき行動として受け取りました。さすらってしまう、暗闇の中をさすらずを迎えるということを思わされました。以上です。
私は11節から15節のところで、御子について、イエス様について、そして命令がここに記されていると思ったんですけども、イエス様はご自身を拒む者には妨げの石、つまずきの岩、 また罠、落とし穴となられるお方であることが14節から15節に書かれていると思いました。しかしご自分をおののきとし、ご自分だけに従って、ご自分だけに頼る者には、聖女となられるお方であることが記されていると思いました。このイスラエルの二つの家、イスラエル民族は、イエス様によって倒れ、またつまずいてしまいましたけども、イスラエルの迫害を恐れずに、またイスラエルの道に歩まずに、イエス様だけに聞き従ったわずかなイスラエルの人々と、そして異邦人たちはイエス様によって救われて、イエス様は彼らにとっての聖女となってくださったことを覚えなければいけないなと思いました。このように本当にイエス様にだけ頼る人々に、イエス様は11節に書かれているように強い御手で支えてくださるんだなということも思いました。そしてもう一つ、16節から18節で教えと模範ですけど、主の教えと啓示がしばらくの間イスラエルに封印されて隠されていますけども、でもイザヤは続いてこのヤコブの家に顔を隠している神様を待ち望み続け、そしてイスラエルを救ってくださる望みを抱いて祈っていることを見ることができました。本当に時がじゃなくても主を待ち望みながら、心かたくなになっている魂のために取りなして祈るべきだなということを思いました。以上です。
はい、私は本文の19節、20節から命令をいただきました。神の民は占い礼拝ではなくて、神ご自身に尋ね求めなければいけない。占いや礼拝ではなくて、主の教えと証に尋ねなければならないということを命令としていただきました。20節には教えと証とあるんですけれども、この証というのは16節で、神がイザヤに掲示された内容、まあ、ここでは7章と8章を指していますけれども、私たちはそのような教えと証になければいけない。そうでないと、その後書かれているように滅びてしまうということを示されています。以上です。
はい、私も14節から警告と避けるべき行動として、聖書を本当に信頼する者は道が守られるが、御言葉を本当に信頼していない者、理解していない者は御言葉によってつまずくということを教えられました。このイスラエルの民が本当にイエス様を信用していなかったから、これによってつまずいたんですけども、この形式的な聖書理解や文字的解釈、感情的に聖書を理解する、本当にそういうものが危険だなということをここから教えられて、本当の真理を学ぶ、そして真理を悟る大切さをここで教えられました。では今与えられた御言葉をもとに、自分自身の生活に適用し、今日の優先順位記していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今日のディボーションとして感じたのは、これは神様の、まあ、全て益としてがする神様の摂理だなということを思いました。イスラエルにこう閉ざされて、またその他の異邦人を救う計画が成し遂げられたように、また異邦人を妬んで後ほどイスラエルがまた救われるようになることを予言されているように、全てを益としてくださる主がその豪災を共に救って成長させるために、こういうことも益としてくださるんだなということを思いました。ですので、その方にもますます進むように励ましつつ、またその奥さんのためにも取りなして祈るべきだなと思いました。以上です。
はい、私は今日は、今も生きておられる神様に尋ね求める人生を歩もうというふうに示されました。まあ、このことはある青年に書く手紙のことについて示されたんですけども、伝道中の青年なんですけども、自分の悟りや考えで物事を選択してしまって、どんどん良くない方向に進んでしまっている青年です。この青年が今も生きて働かれる 神様にこう尋ね求めることが、そして神様の幸いの中に入れるように、まあ、メッセージを備えようと今日は思いました。以上です。
はい、私は、今日ディボーションしながら、今任されている教会の近所の方の顔を思い浮かべました。挨拶をしてくれる関係になったんですけれども、今度はその方を訪問したいなということを思わされて、イザヤが本当に神様に望みを抱いていたように、私もまだ終わってないな、神様に望みを抱いて、前進していきたい、伝道していきたいということを言われたので、今日はまず祈りから始めようと思いました。しばらく街道で祈っていなかったんですけれども、街道で祈り始めようかなということを今日は教えられたので、始めたいと思います。
はい、私は今日はディボーションを通して、本当に真理を悟る大切さを教えられました。せっかく特別に選ばれ救われても、この聖書の言葉をよく理解できなかったら、結局暗闇に戻ってしまうんだなということを感じました。今、養育している人々がいるので、学びをしっかりやっていくことをもう一度適用しました。では、一言お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉によって与えられたことを感謝します。お一人お一人の一日をこの御言葉によってさらに強めてください。主が共にいてくださり、私たちを用いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。レリア、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。